ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息古橋和久の学びカフェ、今回は第62回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、夏休みも終わりに近づいてまいりましたけれども、今回も夏休み子ども相談室をお届けしたいと思います。
はい、はい、子供って言いつつも、でも内容中学生だから合ってないですよね。
そうでしたね。
今更ですけど、
夏休み中学生相談室にしましょうか。
はい、
はい、お送りしますね。
はい、
はい、質問を紹介します。部活で人間関係でちょっとした出来事があって、同輩全員と距離ができてしまいました。どうすればいいですか。喋、りたくてもタイミングがないし、その場の空気でお前が来るなみたいな雰囲気が出てるんですよ。
うん、
だから勇気を出して喋ってみてという答えはやめてください。
うん、
それ以外の方法でできれば教えてくださいといただきました。
はい、ちょっとした出来事があって同輩全員と距離ができてしまいました。
うん
うん、はいはい、これきっと自分が原因なんでしょうね。
何かあったんでしょうね。うん、そう、自分が発した言葉。
はい、自分の非を認めて、はい、自分から謝る、もうこれしかないですよね。
うん、そうですよね。
うん、はいはい、うん、以上です。
終わりました。
奈良さんどう思います。
はい、まあ私も、
待ってちゃダメですよね。うん、自分から動かないと、そもそも、
まあ、あの中学生の頃って本当に人間関係っていろいろあるじゃないですか。
はい、
まあ、それをこう学ぶ時期でもあると思うので、あっていいと思うんですよね。いろんなことが、で自分はこういう、まあ、親切なつもりでやったのに相手はそういうふうに取られなかったとかっていういろいろな誤解もある時期かなと思うので、あの今これ何があったか分かりませんけれども、私だったら自分が発してしまった言葉で相手と距離ができたのであれば謝ります、ね、申し訳なかった、で次からは気をつけようということで、もうその言葉水に流すというか、自分の中ではもういいですか、終わらせる、申し訳なかったっていうこと、もうその後、あのもう謝っても向こうのね態度が変わらなかったらそれはそれでもうしょうがないかなって思う。でも自分は相手に対して何か悪いことを言っちゃったり、傷つけてしまったかもしれないっていうことがあるんであれば、まあ素直に謝って、
うん、いいですね。その素直に謝るっていうところが赤二重線ですね。
ありがとうございます。
でそうすれば、あの向こうも、あそうかってことで、絶対あのその温かい気持ちを受け取ってくれるはずだからね。
そうですね、
その素直にっていうのはとっても重要だと思うんだよね。そこをなんか、ね、どっか向きながら、こないだごめんよみたいなね、伝わらないのって。
そうですね、
はい、ね、余計こじれちゃうじゃん。だからやっぱ素直な気持ちでやっぱ謝りたいよね。でそこういうことを学ぶときなんでしょうね。ちょっとした自分のプライドもあるのかもしれない、そんな捨てちゃっていいよって話だよね。自分から動こう。
そうです、
は
い、でも
勇気を出して喋ってみてという答えやめてください。勇気は別に出せなくてもいいんだけども、てかこれは当たり前だよ。
はい、
なので勇気も何もいらない。
あの自分が謝る以外に
気持ちを込めよう。
あの解決法として、ないっていうことですよね、古橋さん。
え、解決方法？
解決方法として、もうこのこのままね、こうずっと距離が空いちゃってることを、自分が、まあ、謝るとか、アクションをせずに解決する方法はないっていうふうに考えてますよね。
自分から気持ちを込めて謝ろう
っていう、私もそう思います。
これしかないです。ハートハートをこう通わせるっていうのはとっても重要かなと思うんで、形でいくと絶対にこじれるしおかしな方向に行ってしまうので、絶対そうはあってはいけない。
そうですね、
まず素直に謝ろうっていう、
はい、そう思いますね。
本当にそうですよ、でそれを学んで、ね、大きくなっていってもらいたいなと思うんですよね。全てはやっぱり ハートとハートだと思うので、はい、
でもこのね、上輩全員と距離ができちゃったっていうことはよっぽど何かあったんですよね、
うん、かもしれないね、
まあ、そこら辺も自分で、ちょっと振り返ってみるのもいいんじゃないですか、
うん、
今度また同じ過ちをしないというかね、ために、うん、何かあの時の発言が良くなかったのかなとか、
うんうんうん、
だったらどうしたら良かったのかなっていうところまでこう考えて次の行動を変えていくっていうことができれば、
うんうんうん、そうだね、
うん、またこういうことを、まあ、起きないというか、うん、一回学んでしまえばね、うん、でもそれを何もしないと学んでいないので、うん、もしかしたらまたっていうことが
そうだね、
あるかもしれないって思いました、
はい、うん、ここからも学ばなくてはいけないし、
はい、
ね、
はい、
まあ、そのためにはやっぱり反省することですよね。でその反省もやっぱりなんだかな、どうしてもこう自分よがりで自分にこう自分カメラでしかどうしても反省しにくかったりするので、
はい、
うん、これは悪くないみたいになってしまうかもしれないので、はい、やっぱりですが今日も言ってしまいますが本を読みたい本を読んで、はい、いろんな人のものの考え方とか視点っていうものを感じて、知って、
はい、
で、なんだろう、自分とは違う思考、うん、そういったことで、物事を考える人たちも当然いるよなっていうのを、ね、あの理解してほしいですよね。そうだった時に反省って深まっていくんじゃないかなと思うので、はい、いろんな視点、いろんなカメラをこう身につけるために読書っていうのをしてもらえたらなと思って、はい、読書をしよう。
今ね、重松清さんのね、ちょうど本を読んでるんですけど、うん、もう人間関係に関係する内容なんですよ、
ね、
うん、
彼もいいですよね、はい、そのね、はい、しかもこんなとこまでよく読み取れるなっていう、うん、
そうです ね,
ね。
で、それと感じ、あの読んでて感じたのは、あの、
うん、
自分はこう言いたいことがあるのに、うん、こうやって思われたらどうしよう、ああやって思われたらどうしようってぐるぐるぐるぐる自分の中で、
うん、
あの考えてるだけでなかなか行動ができない子がいたんですよ、
うんうん、
でもあいつと俺は昔は親友だったんだっていうようなね、
うん、
場面で思い切って自分の思いを出すんですよね、
うん、
でそうしたらやっぱりあの距離ができていたのが縮むんですよ、
うんうんうん、
それってやっぱり自分が行動して自分の思いを相手にぶつけたからこそ、
うんうん、
あの好転した、うんうん、人間関係がまた良くなったっていうことだったりするので、
うん、
やっぱり
それって重松清の本ですか？
本です。
何ですか？
君は友達です
か？はい、名作ね。
名作、はい、うん、なので、うん、それでよかったら読んでみるといいかもしれないです。
なるほどね、うん、あのストーリーはいろんな登場人物が出てくるから、うん、いろんなものの考え方を学びますよね、
はい、
しかも人間関係、
人間関係、
なるほど、
小学生、高学年から中学生あたりの人間関係です、本当に友達関係だったりするので、まあ、先輩と、ね、後輩の関係も出てきますけれども、
うん、
あの今読んでみて、ああ、なんか私もこういうこと感じてたなーなんて、ね、うん、思いながら、
確かあの終わりが、ね、大人になってからの内容で終わりじゃないですか。
ああ、
そうそうそうそう。だから、こう、なんかこういう人間関係が10年、20年先どうなっていくのかっていうところまで学べると思うので、
そうなんですか、
うん、今回の質問者のアンサーにもってこいの本だなと思いました。
そうかもしれないですね。
うん、なるほどね、はい。
はい。そういったの、あの、いろんな人の考え方っていうのを学ぶきっかけになった一つのこのね、うん、今回の出来事だったかもしれないですよね。
そうですよね。
はい、
本を読もう。本を読んでる方の方がこう持ってるカメラが多いので、
はい、
あの思考が深いじゃないですか、
はい、
ね、でそうするとやっぱり相手への気遣いとか相手に使う言葉みたいなのも変わってくるわけなの で,
そうです、ね、
トラブルも起きにくいと思うんですよね。
なるほど、うん、それはありますよね。
でしかも、いろいろ本を読んでいれば、こういうことやってるとどうなるのか、うん、こうなった場合はどうしたらいいのかっていうのも分かってくるわけなので、
はい、
解決方法も身につきますよね、うん、人間関係で悩んだら本を読もう、
はいそうですね、
はい、
はい、どうもありがとうございました。学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。 それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。